宮沢賢治著、谷、翻訳、渡嘉敷ゆりか。奈良渡りの床の崖は真っ赤でした。それにひどく深くて急でしたから、覗いてみると全くくるくるするのでした。谷底には水も何にもなくて、ただ青い梢と白樺などの幹が短く見えるだけでした。向こう側もやっぱりこっち側と同じようで、その毒々しく赤い崖には横に5本の灰色の太い線が入っていました。ギザギザになって赤い土からはみ出していたのです。それは昔山の方から流れて走ってきて、また火山灰にうずもれた5層の古い溶岩流だったのです。崖のこっち側と向こう側と昔は続いていたのでしょうが、いつかの時代に裂けるか割れるかしたのでしょう。霧のある時は谷の底は真っ白で何にも見えませんでした。私が初めてそこへ行ったのは確か尋常3年生か4年生の頃です。ずっと下の方の野原でたった一人野ぶどうを食べていましたら、馬番の利助が右近のきれを首に巻いて炭の体わらをしょって大股に通りかかったのでした。そして私を見て随分な高声で言ったのです。おいおい、どこからこぼれてここらへ落ちた。さらわれるぞ。きのこのうんとできるところへ連れてってやろうか。お前なんかにはモテないくらいきのこのあるところへ連れてってやろうか。私は「うん」と言いました。すると利助は歩きながらまた言いました。そんならついてこい。ぶどうなどもう捨てちまえ。すっかり唇も歯も紫になってる。早くついてこい。こい。遅れたら捨てていくぞ。私はすぐ手に持った野ぶどうの房を捨て、一心に利助についていきました。ところが利助は連れてってやろうかと言っても、一向私などは構わなかったのです。自分だけ勝手に歩いて途方もない声で空にかぶりつくように歌っていきました。私はもう本当に一生懸命ついていったのです。私どもは柏の林の中に入りました。影がちらちらちらちらして葉は美しく光りました。曲がった黒い幹の間を私どもはだんだんくぐっていきました。林の中に入ったら利助もあんまり急がないようになりました。また実際急げないようでした。傾斜もよほど出てきたのでした。15分も柏の中をくぐったとき、利助は少し横の方へ曲がって体をかがめてそこらを調べていましたが、間もなく立ち止まりました。そしてまるで低い声で「さあ来たぞ。好きなくらい取れ。左の方へは行くなよ、崖だから。そこは柏や奈良の林の中の小さな空き地でした。私はまるでゾクゾクしました。ハギボダシがそこにもここにも盛りになって生えているのです。リスケは炭俵を下ろしてもっともらしく口を膨らせてふーっと息をついてからまた言いました。いいか、ハギボダシには茶色のと白いのとあるけれど、白いのは硬くて筋が多くてダメだよ。茶色いのを取れ。もう取ってもいいか。私は引きました。うん。何へ入れてく？そうだ、羽織へ進んでいけ。うん。私は羽織を脱いで草に敷きました。リスケはもう片っ端から取って炭俵の中へ入れました。私も取りました。ところがリスケの取るのはみんな白いのです。白いのばかり選んでどしどし炭俵の中へ投げ込んでいるのです。私はそこでしばらく呆れて見ていました。何をぼんやりしているんだ。早く取れ取れ。リスケが言いました。うん。けれどお前はなぜ白いのばかり取るの。私が聞きました。俺のは漬物だよ。お前のうちじゃキノコの漬物なんか食べないだろうから、茶色いのを持って行った方がいいやな。煮てくんだろうから。私はなるほどと思いましたので、少しリスケを気の毒なような気もしながら茶色いのをたくさん取りました。羽織に包まれないようになってもまだ取りました。 日が照って秋でもなかなか暑いのでした。間もなくキノコも大抵なくなり、リスケは炭俵いっぱいに詰めたのをゆるく両手で押すようにして、それからシダの葉を5、6枚乗せて縄で上をからげました。さあ戻るぞ。谷を見てくるかな。リスケは汗を拭きながら右の方へ行きました。私もついて行きました。しばらくするとリスケはピタッと止まりました。それから私を振り向いて私の腕を押さえてしまいました。さあ見ろ、どうだ。私は向こうを見ました。あの真っ赤な火のような崖だったのです。私はまるで頭がシーンとなるように思いました。そんなにその崖が恐ろしく見えたのです。下の方も覗かしてやろうか。リスケは言いながらそろそろと私を崖の端に突き出しました。私はちらっと下を見ましたが、もうくるくるしてしまいました。どうだ、怖いだろう。一人で来ちゃきっとここへ落ちるから、来年でもいつでも一人で来ちゃいけないぞ。一人で来たら承知しないぞ。第一、道がわかるまい。リスケは私の腕を離して大変意地の悪い顔つきになってこう言いました。うん、わからない。私はぼんやり答えました。するとリスケは笑って戻りました。それから青空を向いて高く歌を怒鳴りました。さっきのキノコを置いたところへ来ると、リスケはどっかり足を投げ出して座って炭俵をしょいました。それから胸で両方から縄を結んで言いました。おい、起こしてくれ。私はもう懐へいっぱいにキノコを詰め、羽織を風呂敷包みのようにして持って待っていましたが、こう言われたので仕方なく包みを置いて後ろからリスケの俵を押してやりました。リスケは起き上がって嬉しそうに笑って野原の方へ下り始めました。私も包みを持って嬉しくて何べんもほーっと叫びました。そして私たちは野原で別れて、私は大いばりで家に帰ったのです。すると兄さんが豆をたたいていましたが、笑って言いました。どうしてこんな古いキノコばかり取ってきたんだ。リスケがだって茶色のがいいって言ったもの。リスケかい。あいつはずるさ。もう萩尾だしも過ぎるな。俺も明日出かけるかな。私もまたついていきたいと思ったのでしたが、次の日は月曜ですから仕方なかったのです。